最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年7月17日金曜日、パーソナリティのはるかです。気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。さて、7月17日、今日は東京の日だそうです。1868年のこの日に江戸が東京に改称されたんですね。日本の首都の名前が決まった歴史的な一日です。そんな歴史に思いを馳せるのもいいですが、今日の東京はとにかく暑い。連日猛暑日が続いていますが、皆さん体調は大丈夫ですか？熱中症には本当に気をつけたいですよね。今日はまさにその熱中症のニュースから始まり、国内外の気になる話題、そして後半は AI の新しいハードウェアや開発ツールの最新情報まで幅広くお届けします。まずは冒頭でも触れた熱中症のニュースです。ヤフーニュースから。昨日16日、東京消防庁の管内で熱中症で救急搬送された方が127人に上り、今年最多となったそうです。搬送されたのは9歳のお子さんから100歳のご高齢の方まで、本当に幅広い年代にわたっています。特に深刻なのは40代から80代の男女3人が重篤な状態だということです。このうち80代の女性は足立区の住宅で倒れているところをデイサービスの職員の方に発見されたとのこと。このニュースで怖いのは、室内でも熱中症になるリスクが非常に高いということですよね。自分では気づかないうちに体温が上がってしまっていることがあるんです。東京消防庁は、室内でも暑いと感じたら我慢せずに冷房や扇風機を利用し、水分をこまめに取るようにと呼びかけています。本当にその通りで、まだ大丈夫とか電気代がもったいないなんて思っていると命に関わる事態になりかねません。特に一人暮らしの方や周りに高齢の方がいらっしゃる場合は、お互いに声を掛け合うことも大切ですね。皆さんも無理せず涼しい環境で過ごしてくださいね。続いては海外のニュースです。ウクライナ情勢に関する動きがありました。こちらもヤフーニュースから。ウクライナのゼレンスキー大統領がフェドロフ国防相の更迭を決定したことを受け、ウクライナ各地で16日に抗議デモが開かれたそうです。首都キーウの中心部の広場には数千人が集まり、フェドロフを戻せ、シルスキー軍曹司令官は出て行けといったシプレコールが上がったところ、デモに参加した市民は、フェドロフに問題はなかった。なぜ無能で腐敗した愚か者ばかりを権力の座につけようとするのか、といった手書きのプラカードを掲げて、大統領の判断を強く批判しています。記事によると、18歳の大学生は、大統領は再考してほしい。人々の声に耳を傾けないことにはもううんざりだ、と語っています。この言葉、すごく重いですよね。戦時下という極限状況で国を率いるゼレンスキー大統領の判断は非常に難しいものがあると思います。一方で、国民の支持を得られない人事は士気にも大きく影響する可能性があります。なぜこのタイミングで更迭に至ったのか、その背景はまだ詳しく報じられていませんが、国の防衛のようである国防省の人事をめぐって国民からこれだけ大きな反発が出ているというのは非常に深刻な状況だと思います。今後の動向を注意深く見守る必要がありそうです。
次は私たちの食生活にも関わるちょっと驚きのニュースです。ヤフーニュース経済から。イタリアンレストランチェーンのサイゼリヤの株価がストップ高になったという話題です。ストップ高というのは、株価が1日で変動できる上限まで上がることですね。具体的には、前日の終値から 17%、 金額にして1000円も高い6780円で取引を終えたそうです。すごい上がり方ですよね。この急騰のきっかけは、松山英司社長が9月以降に価格改定を視野に入れていると発言したことでした。これまでサイゼリヤは物価が上がる中でも価格を維持する姿勢で知られていましたが、ついに値上げに踏み切る可能性が出てきたわけです。これによって収益性が改善されるという期待から、投資家が一斉に株を買ったんですね。 SMBC 日興証券のアナリストによると、これまでの全国統一価格から場所によって値段を変える立地別価格への移行も視野に入れているそうで、これも大きな変化です。実はサイゼリヤは円安による食材価格やエネルギー価格の上昇で今年の利益予想を下方修正していました。値上げが実施されれば、こうしたコスト増を価格に転嫁でき、利益率の改善が見込めるというわけです。アナリストは 10% 程度の値上げは十分な理解を得られるとの見方を示しています。サイゼリヤといえば安くて美味しいが代名詞ですが、このブランドイメージを保ちつつどう価格改定を進めていくのか注目ですね。皆さんはサイゼリヤの値上げどう思いますか？
前半最後は国内の自動車に関するニュースです。ヤフーニュース経済から、ダイハツ工業が軽トラック、ハイゼットトラックなどおよそ29万台のリコールを届け出ました。リコールというのは、設計や製造上の問題が見つかった製品をメーカーが回収、無償で修理することですね。対象となるのはダイハツのハイゼットトラックのほかに、トヨタに供給しているピクシストラック、スバルに供給しているサンバートラックの合わせて3車種、合計で29万8748台です。製造期間は2021年12月から2025年7月までと、比較的新しい車両が対象になっています。こうして名前を聞くと、トヨタやスバルの車でも実はダイハツが作っているという OEM 供給の仕組みがよくわかりますね。リコールの原因はバッテリーの端子をボルトで締めている部分の設計が不十分だったことだそうです。このため走行中に巻き荒れた水などがたまり、ボルトが腐食しやすくなるとのこと。そのまま使い続けると、最悪の場合ボルトが折れてしまってエンジンがかからなくなる恐れがあるそうです。これまでに27件の不具合情報が寄せられていますが、幸いにも事故は起きていないということです。軽トラックは農業や建設業、配送業など日本のさまざまな現場を支える働く車です。エンジンがかからなくなるなんてことになったら、仕事に大きな支障が出てしまいますよね。対象の車に乗っている方は早めに販売店に連絡して修理してもらうようにしてください。さて、ここまで私たちの生活に身近なニュースを中心にお届けしてきました。ここからは私たちの生活を支えるもう一つの重要なテーマ、テクノロジーの世界に目を向けてみましょう。 AI や開発ツールの最新動向をお届けします。
まずは AI 業界の巨人、オープン AI から驚きのニュースです。なんと同社初となるハードウェア製品が発売されました。ヤフーニュース IT からの情報です。オープン AI がキーボードメーカーのワークラウダーと共同で、コデックスマイクロというキーパッドを230ドルで販売開始しました。コデックスというのはオープン AI が開発した AI コーディングエージェント、つまりプログラマーのコーディング作業を手伝ってくれる AI のことです。このコデックスの操作に特化した小さなキーボードみたいなアクセサリーなんですね。これまでオープン AI といえばチャット GPT のようなウェブ上のサービスや開発者向けの API を提供しているイメージが強かったですよね。昨年、元 Apple の伝説的なデザイナージョナサン・アイブ氏の会社を買収してスマートスピーカーを開発中なんて噂もありましたが、最初のハードウェアがこのキーパッドだったのはちょっと意外でした。このコデックスマイクロ、見た目は天気みたいなんですが、機能はかなりユニークです。まず LED を搭載した6つのキーがあって、 AI エージェントが今どんな状態なのかを光で示してくれます。さらにコードを承認したり却下したり、音声入力したりといったよく使う操作をキーに割り当てられるんです。 ダイヤルを回して AI の推論レベル、つまり AI にどれくらい深く考えてもらうかを調整したり、ジョイスティックで作業の切り替えを素早く行えたりと、まさにプログラマーの作業効率を上げるための物理的なコントローラーという感じです。ソフトウェア企業である OpenAI がなぜハードウェアをと思うかもしれませんが、これは特定のワークフロー、この場合はコーディング作業の体験をソフトウェアとハードウェアの両面から最高のものにしようという試みなんですね。数量限定での販売とことですが、 AI と物理デバイスの融合が今後どう進んでいくのか、その第一歩として非常に興味深い製品です。もしかすると数年後にはいろんな AI 専用のハードウェアが当たり前になっているかもしれませんね。
続いてはソフトウェア開発者、特にマイクロソフトの技術を使っている方向向けの重要なお知らせです。パブリックキーからの記事です。マイクロソフトのソフトウェア開発基盤である .NET 8と .NET 9のサポートが今年の2026年11月10日で終了するという警告が出されました。サポートが終了すると聞くと、なんだか急に使えなくなっちゃうようなイメージがあるかもしれませんが、そういうわけではありません。これらのバージョンで作られたアプリケーションは11月10日以降も問題なく動き続けます。じゃあ何が問題かというと、バグやもっと重要なのはセキュリティ上の脆弱性、つまり弱点が見つかってもマイクロソフトからの修正プログラムが提供されなくなるんです。これはセキュリティ的に非常に危険な状態になります。なので開発者の方々はサポートが継続される新しいバージョンに速やかに移行する必要があります。記事で推奨されている移行先は .NET 10 です。 .NET は2年ごとに LTS 版、つまりロングタームサポート、長期サポート版という長期間安心して使えるバージョンがリリースされるんですが、この .NET 10 がその LTS 版にあたるからです。 .NET 8 も LTS 版でしたが、サポート期間は3年。一方で .NET 9は STS 版、スタンダードタームサポート、標準サポート版でサポート期間が2年と短めでした。それで今回同時にサポート終了を迎えるというわけです。この話、開発者じゃない方には少し難しいかもしれませんが、スマートフォンの OS を定期的にアップデートするのと似ています。古い OS を使い続けると新しい機能が使えないだけでなく、セキュリティ的にも危ないですよね。それと同じで、ソフトウェアの世界では常に最新の状態を保って安全性を確保することがとても重要なんです。企業で使われているシステムを管理している方々は計画的なアップデートが不可欠ですね。
さて、今日の最後のトピックです。こちらもウェブ開発の世界を大きく変えるかもしれない新しいツールの話題です。同じくパブリックキーから。ウェブアプリケーションのビルドツールとして人気のバイト、ビットとかビートと読みますが、このバイトをベースにした統合開発ツールチェーン、バイトプラスがベータ公開されました。いきなり専門用語が並んじゃいましたね。ちょっと噛み砕いて説明しますね。今のウェブサイトやウェブアプリって、見た目を作る HTML、デザインの CSS、動きをつける JavaScript といった言語でできているんですが、これらを効率よく開発するためにたくさんの補助ツールが必要になるんです。例えば書いたコードをブラウザが読める形に変換するバンドラとか、コードの書き間違いをチェックするリンター、コードの見た目をきれいに整えるフォーマッター、正しく動くか試すテストランナーとか、本当にいろいろあります。これまでは開発者がこれらのツールを一つ一つ自分で選んで設定してという作業が必要で、結構大変でした。ツール疲れなんて言葉もあるくらいです。バイトプラスは、そうしたフロントエンド開発に必要なツールを全部まとめて一つにしちゃおうというプロジェクトなんです。VP という一つのコマンドを叩くだけで、開発に必要な環境がまるっと手に入るという夢のようなツールなんですね。今回のベータ版では、キャッシュ機能が賢くなってビルドが速くなったり、他の開発環境からの乗り換えが簡単になったり、企業で使いやすいようにチームで設定を共通化できる機能が追加されています。ちなみにこのバイトプラスを開発しているボイットゼロという会社は、最近クラウドフレアに買収されたことでも話題になりました。クラウドフレアはインターネットのインフラを支える巨大企業なので、その傘下に入ったことで今後の開発がさらに加速しそうですね。ウェブ開発者の生産性をいかに上げるかというのは業界全体の大きな課題なので、 バイトプラスのような統合ツールの登場は多くの開発者にとって朗報といえそうです。というわけで今日は国内外のニュースから AI ハードウェア、そして開発ツールの最新動向まで幅広くお届けしました。皆さんの気になる話題はありましたか？
さて、今日のエピソードはここまでです。技術の世界は毎日新しい発見があって本当に面白いですね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。